ルカによる福音書第12章の41節から48節。そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、と言うと主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき、言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産の管理をさせるに違いない。しかしもしそのしもべが主人の帰りが遅れると思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり酔うようなことをするならば、そのしもべの主人は予想もしない日に、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しい罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。主人の思いを知りながら何も準備をせず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべはひどく鞭打たれる。しかし知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は打たれても少しで済む。すべて多くを与えられた者は多く求められ、多くを任された者はさらに多くを要求される。待ち合わせで遅刻することは相手の時間を奪うことだ、そのように教えられたことがあります。確かに自分には理由があっての遅刻であっても、待っている人にとってはその時間は無駄になります。私たちが考えなければならないのは遅刻をしないということではありません。遅刻をすることによって相手の大切な時間を奪っている、そのことに気がつくことだというふうに思います。イエス様は終わりの時に備えて常に目を覚まして待つことを、目を覚ましているしもべの例えで教えられました。主人がいつ宴会から帰ってきてもいいように準備し、目を覚ましているしもべは幸いであると言われるのです。ユダヤの夜の時間は三分割されており、夜、真夜中、夜明けが、そういうふうになります。その時時間通りに仕事をすることの幸い、そして主人がそれを知る幸いをイエス様は語っておられるのです。生活にもリズムというものがあります。いつしか同じ時間通りに生活しているのが分かります。そのリズムがちょっとでも狂うと、なんだか不安定なものに感じるのです。ある時忘れ物をしたために出勤時間に家に戻りました。するといつも乗る電車に乗り遅れてしまったのです。たった10分のことですが、リズムがすべて混乱したように思いました。たった10分でも電車に乗っている人たち、その数、降りる駅などが全く違ってきたのです。乗りすぎも悪くなり、朝から何かつまずいてしまったような感じまで受けました。これまで生活のリズムなどあまり気に留めないで生きてきましたが、いつの間にか自分で作り出している自分のリズムがあるのでしょう。一番心地よいリズムを刻むように生活しているのかもしれません。そう思うと、共同生活をする時のリズムも相手の立場に立って考えることも大切なことかなと思うのです。イエス様は時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人というふうに言っておられます。主人のことをよく考えて行動しているしもべの姿です。自分のことばかりでなく、神様が何をされようとしておられるのか、私たちを何をするべきなのか、神様に忠実なしもべとは一体何なのかを考えて、今日一日を過ごしてまいりましょう。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちには私たち自身の生活のリズムというのがあります。しかしそれが自分だけのものではなく、相手もあることが分かり、そして共にそのリズムを刻んでいくことができるように導いてください。そのリズムの中心にイエス様から与えられる御言葉と信仰を与えてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共に手守ってください。今日は牧師館の引っ越しが行われます。どうか引っ越しをする業者、または牧師の家族が守られて、今日一日平安を与えられて、その任を果たすことができるように、 導いてください。病床にあるもの、悩み苦しんでいるものに主の導きが共にありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお伝えいたします。アーメン。